無人航空機の飛行の安全に関する教則。4章1.4 無人航空機のシステム。4.1 無人航空機の機体の特徴、機体種類別。4.1.1 無人航空機の種類と特徴。回転翼航空機、マルチローター、回転翼航空機、ヘリコプター、および飛行機などが該当する。回転翼航空機、マルチローター、および回転翼航空機、ヘリコプターは、垂直離着陸や空中でのホバリングが可能という特徴がある。一方で、飛行機は垂直離着陸やホバリングはできないが、回転翼航空機に比べ、飛行速度が速く、エネルギー効率が高いため、長距離、長時間の飛行が可能という特徴がある。さらに、回転翼航空機のように垂直離着陸が可能で、巡航中は飛行機のように前進飛行が可能となる。両方の特徴を組み合わせたパワードリフト機、パワードリフトもある。4.1.2 飛行機。1. 機体の特徴。飛行機は回転翼航空機と比べ高速飛行、長時間飛行、長距離飛行が可能であるが、一般に安全に飛行できる最低速度が決められており、それ未満での低速飛行ができない。水平離着陸には広いエリアが必要であり、高度な操縦技能と飛行制御技術が必要である。一方、適切な機体設計によって無操縦、無制御でも飛行安定が達成でき、仮に故障などによって飛行中に推力を失っても滑空飛行状態になれば、すぐには墜落しない。飛行機は、翼に揚力を発生させて自重を支えることができるのが特徴である。このため、比較的少ないエネルギーで飛行し、長距離飛行が可能になる。エレベーター、上下ピッチ方向、エルロン、左右ロール方向、ラダー、左右用方向、スロットル、推進パワーの複合的な操縦で飛行する。離着陸には機体のサイズに合わせた滑走路が必要となる。滑空するため墜落、不時着する場合の落下地点を狭い範囲に抑えることができない。推力により前進し空気をつかみ揚力が生まれるので、回転翼航空機とは違いホバリングや後退、横移動はできない。横方向の移動はバンクターン、旋回訓で行う。姿勢安定装置を使用しない場合は、バンクターンの操作はエルロンとエレベーターの複合である。過度の低速飛行や過度の上昇角度。過度の旋回半径症によりよく面から空気が剥離する失速という状態に陥ることがある。失速時は舵の操作が効かなくなる。これは飛行機にとって極めて危険な状態である。失速を回避するためにも操縦には高い技能が求められる。特に技能が必要なのは手動操縦における離着陸である。離着陸含めて自動飛行を行う場合は、発射装置や回収装置などの地上設備が必要となる場合がある。2. 大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴。大型機、最大離陸重量 25kg 以上は主翼面積が大きくなるため、よりペイロード、積載可能重量値を大きくすることができる。ガソリンエンジンなど推進動力の選択肢も広がるのでより長距離、長時間飛行も可能になる。25kg 未満の飛行機に比べて風の影響も受けにくくなる。大型機は事故発生時の影響が大きいことから、操縦者の運航への習熟度及び安全運航意識が十分に高いことが要求される。大型機は機体の慣性力が大きいことから、増速、減速、上昇、降下などに要する時間と距離が長くなるため、障害物回避には特に注意が必要である。緊急着陸地点の選定も小型機より広い範囲が必要となる。一般に小型の機体よりも騒音が大きくなるため、 飛行ルート周囲への配慮が必要である。
4.1.3
回転翼航空機、ヘリコプター。1. 機体の特徴。回転翼航空機、ヘリコプターは、垂直離着陸、ホバリング、低速飛行が可能であるが、これには大きなエネルギー消費が伴い、風の影響を受けやすい。同じ回転翼航空機であるヘリコプター型とマルチローター型で比べると、ヘリコプター型は一組のローターで揚力を発生させるため、回転翼航空機、マルチローターに比べローターの直径が大きく、空力的に効率よく揚力を得ることができる。回転翼航空機、ヘリコプター他においては以下に示すような機構が必要であり、構造的に複雑となっている。ローターの回転面を傾けたり、機体を前後左右に運動させる場合、ローターピッチ角を変えたり、上昇、降下させる場合するために必要な機構、スワッシュプレートなど。ローターのハントルクを打ち消したり、向き、揚方向を変える操縦に用いたりするテールローター。2. 大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴。回転翼航空機、ヘリコプターにおいて最大離陸重量 25kg 以上の大型機では慣性力が大きく、操舵時の機体挙動が遅れ気味になるため、特に定点で位置を維持するホバリングでは早めに操舵することが必要となる。また一般的に小型の機体よりエンジン騒音やローター騒音が大きくなる。4.1.4 回転翼航空機、マルチローター。1. 機体の特徴。回転翼航空機、マルチローターは機体外周に配置されたローターを高速回転させ、上昇、降下や前後左右移動、ホバリングや機体を水平回転させることができる。大きなエネルギー消費により、複数のローターを高速回転させ揚力を得て飛行するが、風の影響を受けやすく飛行の安定性を高めるため、フライトコントロールシステムを用いローターの回転数を制御し、機体の姿勢や位置を安定させている。操縦は送信機に備わるコントロールスティック等を操作して行う。ローターの数によってそれぞれ故障が異なる。ローターの数4、クワッドコプター6、ヘキサコプター8、オクトコプター。モーター性能を同一とした場合、ローターの数が多いほど故障に対する耐性が向上し、ペイロード、積載可能重量が増える。ローターの回転方向は、時計回転、CW、クロックワイズ、と反時計回転、CCW、カウンタークロックワイズ、の方向で構成され、ハントルクによりの機体の回転バランスを保っている。1. 上昇、ホバリング、降下。機体に備わるすべてのローターを回転させ回転数を増加させていくと、機体重量以上の揚力を得ると上昇し始める。機体重量と揚力が釣り合い、対地高度が安定した状態を継続するとホバリングとなる。ホバリング状態からローター回転数を下げると降下する。2. 前後、左右移動。機体の前後左右移動は、その指示した側のローターの回転数を下げ、反対側のローター回転数を上げることで機体が傾き、ローター推力の合力が指示した方向に傾くので、傾いた方向に機体が移動する。3. 水平回転。ローターのハントルクバランスを崩すと機体の水平回転が始まる。揚力を得ている状態で、右もしくは左回転を指示すると、指示した回転方向のローターの回転数が下がりトルクバランスが崩れ回転が始まる。4. 回転翼航空機、マルチローターと機体の動き。回転翼航空機、マルチローターを操縦する際に、機体の動きを指示するために用いられる用語として以下のものがある。スロットル、 上昇、降下。ラダー、機首方向の旋回。エルロン、左右移動。エレベーター、前後移動。2、大型機、最大離陸重量 25kg 以上の特徴。回転翼航空機、マルチローターの最大離陸重量 25kg 以上の大型機の特徴としては、以下のものが挙げられる。機体の対角寸法やローターのサイズやモーターパワーも大きくなり、飛行時の慣性力も増加し、上昇、降下や加減速などに要する時間と距離が長くなる。離着陸やホバリング時の地面降下等の範囲が広がり、高度な操縦技術を要する。飛行時機体から発せられる騒音も大きくなり周囲への影響範囲も広がる。4.2 無人航空機の機体の特徴、飛行方法別。4.2.1 夜間飛行。1夜間飛行と日中飛行の違い。航空法では原則として無人航空機は日の出から日没までの間において飛行させることになっている。これ以外の夜間、日没から日の出までの間に飛行させる場合は承認が必要である。日没及び日の出時刻は地域により異なるため、事前に確認すること。夜間飛行では機体の姿勢や進行方向が視認できないため、灯火を搭載した機体が必要であり、さらに操縦者の手元で位置、高度、速度等の情報が把握できる送信機を使用することが望ましい。地形や人工物等の障害物も視認できないため、離着陸地点や計画的に用意する緊急着陸地点、飛行経路中の回避すべき障害物も視認できるように地上照明を当てる。機体に搭載されたビジョンセンサーが夜間に対応していない場合は、衝突回避、姿勢安定などの安全機能が使用できない可能性があることに注意が必要である。2、夜間飛行のために必要な装備。夜間飛行のための必須装備として、無人航空機の姿勢及び方向が正確に視認できる灯火を有することが求められる。ただし、無人航空機の飛行範囲が照明等で十分照らされている場合は、この限りではない。4.2.2 目視外飛行。1、目視外飛行と目視内飛行の違い。目視外飛行では機体の状況や障害物、他の航空機等の周囲の状況を直接肉眼で確認することができないので、機体に設置されたカメラや機体の位置、速度、異常等が状態を把握することが必要である。2、目視外飛行のために必要な装備。目視外では補助者が配置され周囲の安全を確認ができる場合に必要な装備があり、補助者が配置できず安全を確認できない場合はさらに必要な装備が追加される。主なものは以下の通り。1. 目視外飛行において補助者が配置され周囲の安全を確認ができる場合に必要な装備。自動操縦システム及び機体の外の様子が監視できる機体。搭載カメラ機体の高度、速度、位置、不具合状況等状況を地上で監視できる操縦装置。不具合発生時に対応する危機回避機能、フェールセーフ機能。電波断絶時の自動機関や空中停止機能、GNSS 電波異常時の空中停止や安全な自動着陸、電池異常時の発煙発火防止等の機能がある。2、補助者を配置しない場合に追加する必要のある装備。航空機からの視認性を高める灯火、塗色。機体や地上に設置されたカメラ等により飛行経路全体の航空機の状況が常に確認できるもの。第三者に危害を加えないことを製造事業者等が証明した機能。機体の進路、姿勢、高度、速度及び周辺の気象状況等を把握できる操縦装置。 計画上の飛行経路と飛行中の機体の位置の差を把握できる操縦装置。 4.3 飛行原理と飛行性能。 4.3.1 無人航空機の飛行原理。無人航空機が飛行するためには重力に対抗する上向きの力を必要とする。飛行機では主翼に発生する揚力で重力に対抗する。一方、飛行機には飛行速度と逆向きに空気抵抗である抗力が働くが、それに抗するために回転翼であるプロペラ等による推力が必要である。一方、回転翼航空機、ヘリコプター及び回転翼航空機、マルチローターにおいては、重力に対抗する上向きの力はプロペラ、ローターによる推力によって生み出される。機体が運動すると、機体には飛行機と同様に抗力も作用するが、推力の大きさを重力以上にし、機体姿勢を変化させてこれに抗する。これら機体に働く力が釣り合ったとき、機体は速度と姿勢を一定とする定常飛行、釣り合い飛行値と行う。飛行中の航空機に流入する空気の機体に対する角度を迎角と横滑り角で表す。機体の前後、上下を含む面に空気流入の向きを投影したときに、前後軸とのなす角を迎角という。下方から空気が流入するときに迎角は正である。また、機体の前後、上下を含む面と空気流入の向きの面のなす角を横滑り角という。機体右側から空気流入するときに横滑り角は正である。機体に作用する揚力と抗力などの空気力、モーメントは流入空気の速さとともに、迎角、横滑り角で決まる。航空機の姿勢はピッチ、ロール、揚と呼ばれる角度で表現する。機体の機首を上げ下げする回転がピッチ、機体を左右に傾ける回転がロール、機体を上から見た時の機首の左右の回転が揚である。水平状態からのそれぞれの角度をピッチ角、ロール角、バンク角、揚角、方位角と呼び、それらの各速度をピッチ角速度、ピッチング、ロール角速度、ローリング、揚角速度、揚イングと呼ぶ。一般に、飛行機はプロペラによる推力によって速さを制御し、また、ピッチロール、揚の姿勢を変化させることで飛行速度の向きを制御する。基本的に、ピッチを変化させるための舵が水平尾翼にあるエレベーター、昇降舵、ロールを変化させるための舵が主翼にあるエルロン、補助翼、揚を変化させる舵が垂直尾翼にあるラダー、方向舵、である。4.3.2 揚力発生の特徴。流れる空気の中に翼のような流線形をした物体が置かれると物体には空気力が作用するが、流れと垂直方向に作用する力を揚力、流れの方向に働く力を抗力と呼ぶ。翼の前縁と後縁を結ぶ翼弦と流れのなす角を迎角といい、空気が下方から流入するときに迎角は正である。一般に迎角が増すと揚力、抗力ともに増加する。翼の断面形状が上面の湾曲が下面より大きな翼型は、効率よく揚力を発生できるので翼型やローター断面に利用される。しかしながら、あまり大きな迎角にすると、流れは翼の表面から剥離し、揚力は減じ、抗力が増大し、失速を招く。飛行中の飛行機が失速状態に陥ると、機体は急降下を始める。プロペラは、2枚以上のブレードと呼ばれる翼が回転して推力を発生する。プロペラの回転にはトルクが必要であり、プロペラを回転させる原動機には反トルクが作用する。回転翼航空機、マルチローターはプロペラからの反トルクを相殺するために、偶数個のプロペラを半数ずつ異なる向きに回転させるのが一般である。各プロペラの回転数を変化させ、推力とトルクを変化させてピッチロール、 用の運動を行う。一方、一般的に回転翼航空機、ヘリコプターはメインローターの半トルクをテールローターで相殺する。メインローターは一回転する間にブレードのピッチ角を周期的に変化させる可変ピッチ機構を持ち、これによって機体のピッチ、ロールの姿勢制御を行い、テールローターの推力を変化させて用の姿勢制御を行う。4.3.3 無人航空機の飛行性能、一等につき省略。4.3.4 無人航空機へのペイロード搭載。無人航空機には、ペイロードを搭載できない機体を除き、機体ごとに安全に飛行できるペイロードの最大積載量が定められている。ただし、ペイロードの最大積載量とペイロード搭載時の飛行性能は飛行高度、待機状態によっても異なり、また飛行機の場合は離着陸エリアの広さによっても異なる。機体重量が変化すると航空機の飛行特性、安定性、飛行性能、運動性能は変化するため注意が必要である。機体の重心位置の変化は飛行特性に大きな影響を及ぼすため、ペイロードの有無によって機体の重心位置が著しく変化しないようにしなければならない。4.3.5 飛行性能の基本的な計算、一等につき省略。
4.4
機体の構成。
4.4.1
フライトコントロールシステム。1フライトコントロールシステムの基礎。フライトコントロールシステムは、搭載されている各種センサ、GPS、ジャイロ、加速度、方位、高度等からの情報や送信機から発信された情報を処理し機体を制御するための信号を送るシステムである。なお、センサ類はキャリブレーションを必要とするものが多いため、各機体で指定された方法でキャリブレーションが正しく行われているかを常に注意する必要がある。フライトコントロールシステムを構成する一般的なデバイスには以下のものがある。表の読み上げ。種類。機能、特徴。
GNSS、Global Navigation Satellite System。
人工衛星の電波を受信し、機体の地球上での位置、高度を取得するデバイス。
GPS、グローバルポジショニングシステム。と、
ジャイロセンサ、回転角速度を測定するデバイス、加速度センサ、加速度を測定するデバイス、
IMU、Inertial Measurement Unit。
三軸のジャイロセンサと三方向の加速度センサ等によって三次元の各速度と加速度を検出する装置。また、メーカーによっては気圧センサを含む場合もある。地磁気センサ。機体が向いている方向を地磁気を用いて取得するデバイス。高度センサ。レーザーや気圧センサなどを用い地上からの高度を取得するデバイス。メインコントローラー。GPS などの各種センサの情報と送信機の指令をもとに。機体の姿勢を制御するデバイス。送信機。操作の指令を機体へ送信する、または機体情報を受信するデバイス。レシーバー。送信機の情報を受け取る受信機または送受信機。2、無人航空機の飛行に用いられる各種センサの原理及び使用環境。1、ジャイロセンサ。ジャイロセンサは単位時間あたりの回転角度の変化を検出する装置であり、これにより風などで機体が傾いた時に無人航空機の傾きや向きの変化を検出し、フライトコントロールシステムに情報を伝える。2、加速度センサ。加速度センサは3次元の慣性運動、直行三軸方向の平身運動。を検出する装置であり、無人航空機の速度の変化量を検出するセンサである。 ジャイロセンサと合わせて機体の姿勢を制御する。三七磁気センサ。地磁気センサは地球の磁力を検出して方位を測定する。四高度センサ。高度の計測には主に以下のセンサがある。気圧センサは気圧の変化を歪みゲージを利用して読み取り、高度を計測する。超音波センサは音波の反射時間から高度を計測する。ライダーはレーザー光、赤外線超照射し反射時間から高度を計測する。4.4.2 無人航空機の主たる構成要素。1. 無人航空機で使われる電気、電子用語について。電池に関係する用語、単位、求め方及びその概要は以下の通りである。表の読み上げ。用語。単位。求め方。概要。電圧。V、ボルト。抵抗。R かける電流 A。 電圧は電池残量、現時点で放電できる電気量で決まる。電池の残量が減ると電池の電圧は下がる。放電、飛行、中の電圧効果は電気回路の配線抵抗とバッテリーの内部抵抗によって決まる。出力 W ワット。放電時電圧 V かける電流 A。 単位時間あたりのエネルギー量を表す。出力が一定の場合、電池残量が少なくなると放電時電圧が低下するため電流は増大する。容量
AH。
電流 A かける時間 H。 満充電から電圧が決められた最低電圧、終止電圧値になるまでの間に利用できる電気量。放電時の電流の大きさや温度によって利用可能な容量は変化する。エネルギー容量
WH。
放電時電圧 V かける電流 A かける時間 H。 容量と同様に電流や温度によってエネルギー容量は変化する。充電率
%。
満充電時に放電できる電気量 AH 割る現時点で放電できる電気量 AH。 満充電で放電できる電気量と現時点で放電できる電気量の比率を表す。0% は使用上の完全放電状態を、100% は満充電状態を表す。4章前半終わり。